町春のオンザレイディオ。皆様明けましておめでとうございます。松山千春です。今回も北海道は札幌にあります STB ラジオからお届けさせていただきます。なお各局さんはこの放送がねえ2020年2回目の放送になるということでね、大変だったんですよ、これ暮れからなあ年明けにかけてね、うん、どの番組をどういう風になあ、うん、今日お前、うん、ここ第3スタジオなんだけど来てみたらさ、うん、いわゆるディレクターの小中でシンドンがね見ないんですよ。あら、どうしたんだろう。小中でインフルエンザで本日休みますというのを聞いてね、ほう、シンドンインフルエンザ、俺年末から年始にかけて俺の周りでだろ、インフルエンザで、まあ、休みを取る云々初めてびっくりしたぞ。あんだけな、しかもまあ予防接種は受けたらしいじゃないかなあ。これがインフルエンザの怖いところでね、予防接種すればかからないというわけではない、あくまでもかかりづらくなる。あとは本人が例えば抵抗力がないなあ、あまり食事を取らないとかね、弱ってる、いくら予防接種を受けててもそういうとこに入り込んでくるわけだからな。ラジオの前の皆さんもぜひともお気をつけ願いたいと思います。まあこの方がいないんで長いというものはなあ、ピンチヒッターで来てますけど、長いもお前古いよな、考えてみたらな。そうだ、俺がお前デビューする頃かいたか、いないな、言い過ぎた。いや俺もな、そんなことはないだろうってな、で年から考えてな、お前はまだ若いしさ、それと豊樹、まあ豊樹はなあ元気で来てくれたけど、これ本当によ、まあ年明けて昨日ね土曜日の時点で会社へ行かれたという方もいるしなあ、そして今日日曜日、まあ各局さんは土曜日だったり月曜日だったりするけど、この日曜日で5日でな、明日から仕事だって方もいらっしゃると思いますけど、これインフルエンザによってさ、まああんだけそれこそお前帰省客 U ターンラッシュがあったわけだからな、結構インフルエンザの猛威があったのかもしれないしな。まあぜひとも気をつけてください。まず高熱がなあ出てくるっていうパターンですからね。俺もさ、24-25のなあ札幌でのコンサート終わってからさ、まあ例年熊本の玉名でディナーショーやってたりしたんだけど、まあ今回ねえ昨年は春の体調も悪かったということでなあ残念ながらやることができなかった。そしたら暇になったわけだな。人間暇になるとダメだな、やることないんだもん、とにかくなあ、そらいろんなやつのなあ CD 聞いたり まあ、あとはテレビ番組？これテレビ番組はテレビ番組ですさ。年末年始、普通に、なあ、放送やってもらいたいんだけど、特番ばっかりでさ、この特番がまたつまらない。もう、ちょっとね、もう考えてもらいたいな、って思うわな。それを言い出したらな、やっぱり NHK、紅白、歌合戦だろ？俺だ。今回真面目にさ、まあ暇だったっていうこともあったからね、頭から最後で、な、しっかり見たんだよ。ひどいな。もう、NHK の、その演出、くだらない演出、びっくりしたな。あれ、歌う歌手も、もう、拒否した方が良かったと思うぞ。なあ、こんな演出で歌えって言われて、私嫌ですよ。私は歌を聴いてもらいたいんだから。まあ、そうなるぐらい、まあ、ひどい演出だったわな。しかも、俺の勉強不足なのかもしれないけど、やっぱり知らない？なあ、歌い手さんが、いっぱい、出てこられまして、そして、あらゆる仕掛けだとか、中継だとか、スタジオからとか、いろいろやってたけど、もう、本当に見終わった時にはですね、こんなくだらない演出に、我々の受信料が使われているのかと思ったら逆に腹が立つ。なあ、やっぱり原点回帰だよ。やっぱり歌だよ、歌。メインは歌。なあ、メインは剣玉ではないだろう。もうつくづく思うよ。イリュージョンだとか言ってな、いろんな手品をやったりとかさ。あと、まあ、コーラスだったり、踊りだったり。もう総出演者すごいんじゃないか？もう最後の方になったらさ、客席にも、なあ、踊ってる連中が行ってたから、客席よりも多い、なあ、出演者だったんじゃないかって思わせるぐらいね。とにかく、まあ、あの番組を作った、プロデューサー、ディレクター。俺は一人よがりだと思うんだよな。いろんなことができるんだ。いや、それはよく知ってる。知ってるけど、紅白歌合戦というのは、あくまでも、なあ、歌で対決するもんであって、他には別に何もいらないと思うんだよな。俺は一視聴者として、それをつくづく感じた。なあ、たとえ、その名前の、なあ、知らない子であってもですよ。一体こいつはどういう歌を歌うんだろうとかな、聞きたいじゃん。それなのにお前、いろんなオリンピックのシーンが出てきたりよ。なあ、また、ラグビーの日本代表。そして審査員の方々、あんな風にやらなくてもいいと思うし、やっぱり俺は、なあ、デビューした時から、なあ、紅白歌合戦は 俺の歌のな、歌う中で紅白歌合戦という番組は俺にはない、俺の道にはないんだ、そういうことが逆に分かってくれた人も多いんじゃないかなと思います。正直言ってですね、我々歌い手が今から歌おうとしてる、ああもちろん、シンガーソングライターもいれば作詞家作曲さんに書いてもらった歌もあるだろう。しかしイントロからケツまでな、自分が責任を持って、ああお客さんに、またテレビでご覧になってる方々にこれを伝えたいんだ、この歌の伝えどころはここなんだってみんな思って歌ってるはずなんだ。だからああいう演出されたら、一番テンション下がるのは歌い手じゃないかなと思います。せっかく紅白歌合戦今回70回だろ、そしたらやっぱり堂々と歌で勝負させるべきだと思いましたけどね。まあいろんな出場者なあ聞かせていただきましたけど、そんな中で俺が一番こいつの歌が一番印象に残ったなと思ったのが須田まさき、間違い探し。
間違い探しの間違いの方に生まれてきたような気でいたけど、間違い探しの正解の方じゃきっと出会えなかったと思う。ふさわしく笑い合えること「なぜだろうか涙が出ること」「君の目が貫いた僕の胸をまっすぐ」「その日から何もかも変わり果てた気がした」「風に飛ばされそうな深い春の隅で」「退屈なくらいに何些細な隙間でくだらない話をくたばるまで、正しく会いたい会えない寂しさが何を育んだでしょう。一つずつ探し当てていこう、起きがけの君の手が触れていた指を重ね合わせ、間違いか正解かだなんてどうでもよかった。瞬く間に落っこちた青いもやの中で、君じゃなきゃいけないとただ強く その日から何もかも変わり果てた気がした。風に飛ばされそうな深い春の隅で、誰にも見せない顔を見せて、君の手が触れていた指を重ね合わせ、間違いか正解なんてどうでもよかった。瞬く間にほっと散った青いもやの中で、君じゃなきゃいけないとただ強く思うだけ。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑圏の提供でお送りします。
私もいくつになっても人生を楽しく過ごしたい。そのために欠かせないのが健康。1997年、食生活から健康をサポートする方法を探していた時、私たち朝日緑圏が出会ったもの、それが青汁の主原料大麦若葉でした。食物繊維、ビタミン、ミネラル、アミノ酸などの豊富な栄養成分、その上味に癖がなく自然な甘みがある、毎日続けられる美味しい青汁の要素が全てそこにあったのです。もっと美味しく、もっと健康に、理想の青汁を目指す私たちの挑戦は今日も続いています。青汁の専門会社、美味しい青汁の朝日緑圏です。詳しくはウェブで 003-003.jp。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん。
このね、朝日緑圏の緑光青汁は CM のお話をいただく前から好きで飲んでいて、びっくりしましたね。最初お抹茶風味でスーッと飲みやすいですし、まあ、テニスの知り合いの方が勧めてくださって、こう野菜不足を感じていて、私自身も青汁を 4,5 種類ぐらい試したんですけれども、その中でもやっぱり緑光青汁が一番私に合っていて、美味しい、本当に美味しい。
美味しい青汁の朝日緑圏です。詳しくは 003-003.jp。
いろんな、ジャンルの方々がね、歌われて、もう本当にそれなりに歌い手はしっかり頑張って歌ってたと思いますよ。キスがなぁ、まあ、ヨシキと一緒に、俺たちにとってキスってやっぱりな、ちょっと別格だからな。その、ヨシキとやるのはいいんだけど、じゃあキスとして、一曲、なあ、他に、の奴らに回す分をな、減らしてな、聞きたかったな、ってなるもんな。やっぱりキス、アメリカ、クイーン、イギリス、まあ、さらに、ローリングストーンズがあるからな。やっぱり、彼らロックを、なあ、世界的に広めた人たちだからな。もうちょっと、こう、まあ、丁寧に扱ってもらいたい。まあ、言えないけどね。なんでこんなやつに時間割くんだろうとかね。なんでみたいな。そういうのたくさんありましたけどね。島津亜矢がさ、これ糸を歌ったんだよな。 島津亜矢は本当にあの歌がうまいです。ところがやっぱり糸はよ、やっぱりみゆきじゃないと、出てこないんだ。これなあ、ラジオ聞いてるみんなに言っときたいんだけど、俺がね、菅田将暉くん間違い探しが一番印象に残った。彼は決して、歌が上手いわけでもないし、音程も、結構なあ悪いかもしれない。けどストレートにその届いた。ああ君はこういう歌を歌いたいんだな。なあ。やっぱいくら歌が上手くてもよ、島津亜矢に意図はちょっと難しいわな。最終的に歌い手ってそうなんだけどさ、音程が良かろうが悪かろうが、声が出ようが出まいが、やっぱり本人しかな、いわゆるオリジナリティ、本人しか持ってないものってなるんだよな。それを上手な歌詞に歌わせたとしても、やっぱり無理が出ちゃうなっていうのをつくづく感じたね。あとは平成ジャンプが上を向いて歩こう、俺は思うんだけどさ、紅白の最後いつも蛍の光だよな。俺は上を向いて歩こう、みんなで歌った方がいいんじゃないかなって思うわな。やっぱり坂本九さんは音楽の世界なあ、もう大貢献された方だしな。まあ突然のまあ飛行機事故という悲しい別れになってしまったんだけど、アメリカのビルボードで1位を取った曲なんだからな。ぜひとも一番最後はなあ、上を向いて歩こう、みんなで歌ってっていう方が、まあこれも一つの演出になるかもしれないけど、俺は良かったような気がしますけどね。あとはお前、AI のミソロさんが出てきたろ。びっくりしますね。なあ、気持ちはわかるけどさ、やっぱりちょっと、まあ俺みたいに、ミソラさんが、多分なあ一番うまいんじゃないかって思ってる人間からしたら、あれはないな。それだったらミソラさんの本人が歌われた昔のなあ、流してもらいたかったなあっていうのが本音だな。確かに興味あるよな。AI を持ってすれば、これから100年200年経ってもなあ、ミソラさんの声で曲はまたね作れるのかもしれないけど、けどちょっと違うなぁというのをね感じましたね。まあ今回 ブツブツ不満ばっかり言ってますけど、紅白を楽しみにしてた少年時代、そして歌い出してからは、ああいうものには出たくない、そして今回やっぱりな、つくづく思いましたね。美空ひばりさん、岩原。
健康の基本は栄養バランスの良い食生活にあります。しかし忙しい毎日の中で栄養をバランスよく取るのはとても難しいもの。アサヒ緑健の緑光青汁はそんな現代人の食生活をサポートする栄養バランスに優れた青汁です。主原料の大麦若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。この栄養豊富な大麦若葉の力をもっと引き出したい。そこで日本の伝統食、発酵食品の働きをヒントに開発したのが食物繊維、乳酸菌、オリゴ糖のゴールデンバランスです。どこにも真似できない 緑光青汁だけのこだわりです。詳しくはウェブで003-003.jp。
テニスの杉山愛さん。
まあ私は水お湯まあいろいろ、まあ暑い時寒い時に合わせてホットで飲んだりアイスで飲んだりもしますけれども、豆乳に混ぜてもヨーグルトの中にかけてもすごく食べやすいですね。本当に美味しい。
美味しい青汁の朝日緑軒です。
松山千春のオンザレディオ。しかしさ、まあ俺の番組ではこうやってぶつくさ言ってるけどさ、やっぱり言いたいやつはいっぱいいると思うぞ。ところが、なんていうのかな、それこそ忖度か。ねえ、紅白はあれでよかったんだ。っていうね、そういう忖度が働いて、普通だったらお前音楽評論家とかな、やつらもバンバン、なあ、言わなきゃいけないよな。そうしないとお前せっかく前70回続いてきたな、紅白がさ、やっぱり威厳のあるもの？そら、俺はね、出ないけど、やっぱり紅白歌合戦に対するリスペクト、これはやっぱりガキの頃から持ってますからね。ぜひともこれからも威厳のある、ああ、紅白で会ってもらいたいなと思いますね。さて、これはみんなからのメールですが、札幌在住のめぐみ、チャル、年末年始はいかがお過ごしでしたか。1日に STB で松山千春スーパーショットの放送を拝聴しました。私は一人で2日に近くの神社に初詣に行ってきました。千春はご家族で神社にお参りに行かれたことはありますか。お参り初詣な、考えたらよ、父さん母さん、姉ちゃん弟、5人で、阿修羅の神社へ行ったのはないな。特に、デビューしてからは、まあ、初詣と称してね、俺が行って、そしたらたくさんの、なあ、不安の人たちが、一緒に行って、あれは、恒例、でしたね。まだ俺がお前、22とか23、なあ、あれいくつまで続いたんだ。俺なりの、初詣はな、それが今やさ、64になったのか？なあ、初詣行かないな。ま、知り合いのとこに、な、年始のご挨拶は行ったよ。その時に、まあ、俺の友達の子供のね、レオっていう子がいて、まだ小学生なんだけど、レオ、お前さ、今のうちにね、自分の声録音しとけ。な、もうそろそろお前声変わりするから。なあ、俺たちガキの時にそういう発想なかったもんな。そうなんだよ。声変わりしたらな、昔の歌は歌えなくなるんだよ。なら、小学校、さな、6年、それ中学に入ってか、声があり。なあ、だから、自分が、まだ子供だった頃の声を、ちゃんと録音しておいて、 なあ、ある程度年になった時にな。こんな声をしてたんだ。やっぱりお前ボイスソプラノはすごいよ。いやー俺もね、今になってつくづく思うよ。取っとけばよかったなーみたいなね。まあ特にお子さんいらっしゃるご家庭ではやっぱ子供の声取っておくべき。で声変わりしてから、お前子供の時こういう声だったんだよ、ぜひとも聞かせてあげたいな。紅白に北島さんがいないのは残念だよな。北島さん聞こえてらっしゃいますか。なあ、北島三郎祭り。 チハルのオンザレイディオ。
食事の栄養バランスを補うのはどんな青汁が理想的だろう。私たちはその答えを大麦若葉に見つけました。およそ5000種類の大麦を研究したどり着いたのがアサヒ緑圏オリジナル大麦若葉麦王。長い生育期間をかけて大地にしっかりと根を張る力強さ、太陽の光をたっぷり浴びた濃く鮮やかなグリーン、その若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。九州阿蘇地方の畑で農薬を一切使わず有機栽培された麦王が緑子青汁の底力です。どこにも真似できない青汁をこれからも、緑子青汁のアサヒ緑圏です。アサヒ緑圏の青汁シリーズ、青汁売上高13年連続ナンバーワンの緑光青汁、美容と健康を同時に取りたいあなたへ、青汁コラーゲン、コレステロールが気になる方に特保の青汁キトサンイン、詳しくは 003-003.jp。
しかしさ、なあ、まあ、令和2年、なあ、NAC5 と STB にとっては初めての放送になるわけですけどね。みんなよ、正直よ、お年玉っていくらぐらい渡してるわけ？また子供はいくらぐらいもらったわけ？多分この後そういう統計が出てくると思うんだねえ。今年は平均してこれぐらいの、俺たちガキん時は500円だべな、せいで言ってな。で今はやっぱりまあ最低でも1000円は行くだろうな。俺なんかお前お年玉いっぱいあちこちに配り歩いてさ、もうどうするんですかぐらいだね。なあ、やっぱり昔とは違った、お年玉の金額になってきてるんではないかなと思いますけどね。まあ年末にびっくりしたのは、お前カルロス・ゴーン被告がな、国外へ、まあレバノンにいるとされてるけど、びっくりこいたな。いくらプライベートジェット機であってもさ、出入国の管理は一体どうなってんだろうな。いや、あれは、ちょっと驚きでしたね。そして、ゴーン被告の、弁護士、広中先生。広中さんはびっくりしたろうな。俺縁があってさ、広中先生とはね、何度もお会いしてんだけど、弁護士でさえ、まさか、と思っただろうな。そうやって考えたら、なあ、今年はアメリカとイラン、また北朝鮮がどういう形で、だってさ、もうクリスマスの時期ぐらいからさ、なあ、アメリカに対してな、年末までを期限にって言ってたからさ、何が起きるんだろう、何が起きるんだろうってな、いろいろ心配してたんだけど、まあこれからちょっと心配だわな。 ただでさえ不安定な中東情勢、これがまた俺思うんだよ、つくづく。どうしてみんなな平穏に幸せにな、武器なんか持たずに国づくり、あと宗教とかそういうこと関係なく隣の人とうまくやってこう、隣の人とうまくやってこうって考えれば、みんなうまくやってくれるんじゃないかなと思うんだけどな。やっぱりその犠牲になってしまうのは一般庶民、子供たち、まあいわゆる生活弱者、弱者をこれ以上弱らせてどうすんのよ。世界の未来は、どんな風になってしまうんだろう。多分令和2年、2020年で東京オリンピック、パラリンピック、こういう大きな行事がありますから、世界はいろいろと動いていくことだろうと思います。そんな時にもあなたは微動だせず、なあ平和を、また幸福を追求していただければ、そのための責任と義務しっかりと、俺も含めてですけどね、やっていかなければならない年なんだと思います。
松山千春のオンザレディオ。
九州阿蘇、大自然の恵みを一杯の青汁に。緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。火山灰が形成する有機物たっぷりの土、名水百選の川も流れる豊かな水、緑が呼吸する清々しい空気、世界農業遺産にも選ばれたこの阿蘇の大地で農薬を一切使わず有機栽培、毎日飲む青汁だから安心も美味しさも妥協しない、大自然に育まれた大麦若葉の青汁、朝日緑圏の緑光青汁。お申し込みお問い合わせは0120-003-003、 お電話での受付は朝9時から夜8時まで、詳しくはウェブで 003-003.jp。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
やはり健康の源、元気の源は食事だと思うんですね。もう本当に食べるもの、口に入れるものから自分の体がなっているわけですから、そこはやっぱりとことんこだわりたいな。40代50代60代どの年をね重ねていっても、毎日のこう積み重ねなんですよね。そういう意味でももう手放せない。飲んだことのない方にはぜひ一回飲んでいただきたい。美味しい、本当に美味しい。
美味しい青汁の朝日緑圏です。詳しくは 003-003.jp。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑圏の提供でお送りしました。
オンザレディオ。
さて これ川口の54歳ゆかり君からのメールですけど、千春さんはお正月はどのように過ごされましたか。年を重ねるたびにお正月らしさがなくなっているように感じられます。子供の頃はあんなに楽しかったのに、今では単なる長期休みという感覚です。昭和の時代が懐かしいです。バックトゥーザフューチャーじゃないですけど、40年ぐらい前に戻ってみたいです。これさ、俺もなあ、九州の友達の植木ちゃん、柳ちゃんとなあ、あげましておめでとうございますみたいなな電話してるときに、こんなに正月って暇だっけ、やることなかったっけみたいなね。まあもちろん俺たちも年重ねてなあ、それこそ大晦日から、元旦にかけて飲んだり騒いだりっていうこともな、まず体力がなくなったしなってね、話になったんだけど、いや本当にまあゆかりが言うようにやっぱり時代なんだろうな。なんといっても我々子供の時にはやっぱり日本が高度成長期にあったからな。そして低迷してバブルを迎え、でバブルが弾けた、で平成、そして令和と来たんだけど、これなかなか難しい問題だと思いますよ。この正月の盛り上がりなあ、ゆかりは54だけど俺64だべ、なあ余計感じんだよ。正月ってこんなんだったっけなあ。まあできればやっぱりあれだな、経済的に成長ねえ、本当にこれからは画期的な成長があれば、昔のようなにぎやかな正月を迎えることができるんじゃないかなと思いますけどね。考えてみてくれよお前なあ、キャッチボールしてる子供がいないんだぞ。またここではキャッチボールしないでくださいだから、こんな中でね、どんな風に子供たちを運動能力が下がってるって言うんだろう。そら下がるよな。わいわい言って遊びに行くところもないしな。まあぜひともみんなで2020年盛り上げてなあ。まあ、年の初めにこんなこと言うんなんだけどさあ、なあ、大晦日には、なあ、やっぱり違ったなあ、っていう年をね、一年間続いて過ごしてみたいと思います。今回も最後まで聞いていただいてありがとうございます。松山千春も、原点を忘れず、しっかり、歌っていきたいと思います。松江町ある季節の中で。
うつむきかけたあなたの前
2020年も高価買取に挑戦。おかげさまでビッグモーターは3年連続買取台数日本一。5000人以上のスタッフが売上高4600億円の実績であなたの車を全力で買取ります。
車を売るならビッグモーター。
今年もやっぱりビッグが一番。
マーク5コンサートインフォメーション。
ラックファイブ公演プロジェクトウィンドオーケストラ、稲学園総合高等学校吹奏楽部ウィンターコンサート2020群馬藤岡公演、2月11日火曜祝日、藤岡市三籠未来館で開催。チケット好評発売中。詳しくは藤岡市三籠未来館まで。
シンガーソングライターの橋爪桃です。毎週日曜深夜24時半から橋爪桃の生乾き放送。終わりよければ元気にカラッとしている人も、落ち込んでびしょびしょの人も、なんとなく生乾きの人も、この番組で1週間を終わりよく締めくくりましょう。
なんだこの生乾き臭。ああ、確か
寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。